本日は使徒言行録の16章から4つのポイントについて学んでまいります。1つ目、教会の働きはすでに与えられた賜物を十二分に用いてなせばよい。教会の働きはすでに与えられた賜物を十二分に用いてなせばよいという点を学びます。使徒言行録の15章の終わりで、アンティオキアの教会から送り出されたパウロとシラス、両名は今のトルコ共和国になっている小アジアの町々に伝道目的で旅行に出かけました。パウロが50歳頃であったであろうと言われています。トルコ共和国、東西に広がりますけれども、その真ん中の南端のあたりにアンティオキアがあります。でそこから西へと2人は進んでいきました。聖書の巻末の8番の地図にある通りです。でこの地、今はトルコということですから、トルコ人がずっと住んでいたかというとそうではなくて、トルコ人がイスラム教を信じるようになって、中央アジアから今のトルコの小アジアに移ってきたのは、この話から1000年も後のことになります。歴史を紐解けば、パウロがこの小アジアを旅行する以前にも、小アジアには豊かな歴史がありました。パウロ以前にこの小アジアを支配していた国を6つ挙げるのであれば、次のようになります。全部忘れていただいて結構です。1つ目がヒッタイトという国です。世界で初めて鉄器を使って、それを戦争に用いたので強かったというヒッタイト、紀元前17世紀に起こっています。2つ目を挙げるのであれば、リディア王国、紀元前7世紀頃なんですけれども、に起こった国なんですけれども、有名なところは世界で初めて金貨を鋳造した、鋳造のコインを初めて作った国がこのリディアです。で3つ目は遠く東のイランから手を伸ばしてこの国を支配したアケメネス朝ペルシャ。このペルシャの国はですね、旧約聖書のエステル記に出てくるあのペルシャです。4つ目がマケドニアからやってきたアレクサンドロス大王。5つ目がそのアレクサンドロス大王の亡くなった後、部下が治めたシリアを拠点として治めましたセレウコス朝のシリアです。でこの国が大事です。なぜかというと、紀元前3世紀2世紀、聖書に出てくる地名のほとんどの地域でギリシャ語が話されるようになったのは、このアレクサンダー大王とその部下の人たちが王様になって地中海東側を統治したためです。でこの5つの名前は忘れてしまってもいいんですけれども、新約聖書を読むときに6つ目の国はどうしても不可欠になってきます。それがローマです。ローマ帝国というふうに言ってもいいかもしれません。主イエスとパウロが生きていた時代に、この地中海世界を支配していたのはローマです。パックスロマーナという名前、言葉を聞いたことあられるかもしれませんけれども、この国が治め、地中海世界を全域を治めた時に、戦争が終わった後に平和が訪れていた、その平和のことをパックスロマーナと言いますけれども、世の中が安定期を迎えていたために、そこで主イエスの弟子たちが自由に地域を渡って移動して イエス様の十字架の言葉を自由に伝えることができた。軍用道路も整備されていて、交通網が発達して、この地域全体にイエス様の言葉を伝えられるようになった、そういう時期です。でローマの人たちはラテン語という言語を話していたわけですけれども、それにもかかわらず地中海世界の東側は皆さんギリシャ語で話をしていました。ギリシャ語の力というのは影響力には異常なものがありました。ギリシャ語が分かれば哲学が分かる、文学が分かる、歴史学が分かる、そして科学が分かる、そういう構造になっていたからです。ローマの方でもラテン語を話す人たちには政治があり、法があり、巨大建造物、建築物があり、弁論術ありと、ローマももちろんラテン語の文明文化も栄えていますけれども、今挙げたような分野を除く文学とか歴史学とか哲学とか科学というものになったら、ギリシャ語で勉強しなければ学問がならない、成り立たない、そういう状況でした。ですからローマの人たちは家の中では彼らの言葉ラテン語を話してはいたんですけれども、いざ勉強をしようということになると、どうしてもギリシャの言葉が読めなければいけない、そういう状況でした。ギリシャ語できなければインテリでない、そういう時代でした。ですからローマの帝国の支配下にあったギリシャもトルコも、そしてイスラエルも、そしてエジプトも、この地中海世界の東側は全域でギリシャ語で仕事が、さまざまな取引、貿易、商売がなされていました。ローマの人たちも外国に出て行ったらギリシャ語で仕事をする、そういう状況でした。ですからイエス様が天に昇られた後、弟子たちが世界宣教を始めるということになったら、ギリシャ語で世界宣教をすることになったわけです。ガリラヤの田舎育ちのペテロではなくて、都会育ち、ギリシャ語に堪能なバイリンガルのパウロが世界宣教の旗手として用いられるようになりました。神様に選ばれたわけです。聖霊なる神様はそれぞれの育ちにぴったりの仕方で教会の働きをくださるということがわかると思います。もし私たちが教会の働きに行き詰まるようなことがあったら、神様どうぞ新しい何々という賜物をくださいというふうに、求めればいいかというと、それはそれで大事なことですけれども、必ずしもそれだけではありません。今すでに私たちが子供の頃から培ってきたものを十二分に用いるだけで、十分な教会の働きはできるようになっています。私たちが生まれ変わらなくても教会の働きはできる、それぞれの育ちに合った働きを神様がくださるのだというのをここから学びたいと思います。そして2番目は、狭い心を捨ててあらゆる可能性に開かれた教会を目指そうという話です。狭い、心を捨ててあらゆる可能性に開かれた教会を作っていこうです。パウロたちが小アジアの西の端にたどり着いた時、トロアスという町ですけれども、パウロが夜にマケドニア人の幻を見ました。16章9節、マケドニア州に渡って私たちを助けてください。そのようにパウロに懇願するマケドニア人の幻が現れました。でこれを神様の召しと確信して、パウロたちは 小アジア、小アジアより東は日本まで含めてアジアという地域ですけれども、海エーゲ海を渡ると向こう側にはヨーロッパがあるんですが、ヨーロッパに渡るという決意をしたのがこのマケドニア人の助けてくれという幻を見たからです。主イエスの十字架の言葉が、福音がいよいよアジアからヨーロッパに渡る時が来たのです。先週も申し上げましたけれども、そこには大きな大きな教会が立ち上がります。ギリシャのあたりにはギリシャ正教会という教会が立ちます。もっと西の方に行けばローマカトリック教会が立ち上がります。で、実はこの2つの教会は最初の千年間は一体でした。一つの教会、ギリシャ正教会も実はローマカトリックの一部というか、ローマカトリックも実はギリシャ正教会の一部だったんですけれども、千年経った後、1054年の出来事ですけれども、東西の教会が別れ別れになるという事件が起こり、今日に至るまで2つの教会が立っているということになります。今ちょっと複雑なんですけれども、この2つの教会の比較をしてみたいと思います。カトリック教会、ローマですからラテン語でものを考えます。で、彼らはパウロの手紙、新約聖書の特にパウロの手紙を深く読み込みました。人間の罪深さと十字架のによる罪の許し、その論理をとても大切にするのがローマのカトリック教会です。そして実践的にも貧しい人を助ける、そういう倫理的実践的な教会に成長していきました。で、ギリシャの教会はどうかというと、彼らはギリシャ語で、新約聖書でが書かれたギリシャ語でものを考える教会です。で、カトリックとは違って彼らはヨハネ福音書、ヨハネの手紙を深く読み込みます。カトリックはパウロの手紙でしたけど、ギリシャは正教会はヨハネの手紙を深く読み込みます。それで罪の許しよりもイエス様が復活した救いの喜びに重視する教会になりました。復活の喜びを重視する教会、論理で考えるよりも絵に描かれた聖書の物語、イコンってありますけれども、そんな聖書の物語を絵にした素晴らしい、ちょっと金ピカに光ったそういう絵を見ながら黙想する、瞑想的な、形而上学的な、頭でこう何だろうな、黙想する、言葉にならないんだけれども神様を感じるということを重視する教会になりました。フィリピ訪問を皮切りになされたパウロのヨーロッパ伝道ですけれども、今日フィリピの部分に入ってまいりますけれども、ここからギリシャ正教会、ローマカトリック教会、ヨーロッパ伝道によって2つの大きな教会が立ち上がるのがこの2000年間のその後の歴史です。で、私たちちょっと一歩を引いて自分たちを振り返ってみたいと思います。ギリシャ正教会、実際に行かれた方は少ないかもしれませんけれども、パウロ的でなくヨハネ的な教会だと言われたり、罪の許しではなくて復活による救いの喜びを重視するんだ、絵を見て黙想する瞑想的な教会なんだといったところであまりピンとこないと思います。その教会が1000年前までカトリック教会と一体だったと言ってもにわかには信じられないかもしれません。で、実は私たちあんまり自分たちの教会とあまりにも違う教会っていうものに対してあんまり興味を持っていません。自分の教会が正当な教会、よその教会はちょっと変わった教会、そんなふうに思ってしまうのが本音だからです。自分の 集う教会がいい教会で本流なんだというふうにみんな思っています。で、実はですね、それは自分たちの視野がどれほど狭いかということを表しています。現実は私たちの視野が狭いということなのです。相手の教会が傷んでない限り、自分たちの教会観、自分たちは教会ってこういうもんだねという教会観、教会像を修正するために、実は随分形の違う教会というものをから本当は私たちたくさん学ばなければならない、というのが本当の話です。私たちは教会についての自分たちの考え方があまりにも狭いので、その結果地域の方々にとって寄りつきにくい教会になっているという現実があります。このような課題に私たち正面から取り組んでいきたいと思います。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。あなた方は教会のキリストの体であり、一人一人はその部分です。日本キリスト教団は世界にあるキリスト教会の一部分、ギリシャ正教会も世界にあるキリスト教会の一部分、カトリック教会も世界の教会の一部分、ペンテコ派の教会も一部分、みんなで集まって初めてキリストの教会、そういう部分部分に過ぎないわけです。ギリシャ正教会、カトリック教会、プロテスタント教会、実は3つの教会はどれもこの新旧約聖書を聖典として捉えています。3つの教会どれも父と子と聖霊の名によって洗礼を授けています。3つの教会どれも使徒信条を唱えます。賛美歌の147ページにあるニケア信条というものを自分たちの信条として掲げています。それぞれが正当な教会なのです。世界にはさまざまな教会がある、教会には幅があるにもかかわらず、私たちは相当意識しないと自分たちの伝統にとらわれて、知らない教会でやっていることを受け入れることを怠ってしまう、嫌がってしまう、ストライクゾーンが狭いんだということを覚えたいと思います。イエス様ご自身は広い視野を持って伝道なさるのに、それぞれの教会は狭い視野で宣教を考えています。神様は開かれたオープンな心を持っていらっしゃるのに、私たち人間は狭く考えます。聖書の言葉には力があるのに、私たち人間がそれを抑え込んでしまうという現実があります。使徒言行録16章、マケドニア人伝道の始まりというのは、世界宣教のパラダイム転換と言われています。パラダイムというのは難しい言葉ですけども、優しく言うと物の考え方というふうに思ったらいいです。それを変えるようにパウロは神様から促されたという話です。パウロシラスが行こうと思っていた、彼らは小アジアを西に進むうちに、西の端の一番栄えているアジアのエフェソとかスミルナとか、そういう栄えた地域の教会に行きたいと、町々に行って伝道しようと思っていたのに、神様は君らそこに行くなと言って、彼らはしょうがなく北の方に進んでいきます。それで北の方に進んで黒海の方に向かっていこうと思ったら、そこにも行くな、ビティニア地方行くなと言われて、仕方なく海辺のトロアスという町にやってきたら、神様にお前たちはあそこに行け、マケドニアに行けというふうに示されたのです。そういうふうに神様のと深い交わりを持つ中で、新たな幻が与えられました。自分たちのこだわりを捨てて、聖霊によって目が開かれた結果として、ヨーロッパ伝道が始まり、そこにギリシャ正教会、ローマカトリック教会の基礎が据えられるようになりました。神様によって視野を広げられたとき、私たちは実り大きい働きができるように、実り大きい人生を歩めるように なります。私たちの教会も特に長老会においてですけれども、自分たちの伝統こうあるべきだというのにあまりとらわれてしまうと良くないと思っています。じゃあ話し合いの時だけ自分の考え方を広げようと思っても、自分の力では広げることができません。神様の御言葉に触れて、道からをいただいた時に自然と視野が広がって、スケールの大きな考え方ができるようになります。聖書のメッセージは今も昔も未来永劫に変わることがありません。聖書の解釈はどの地域に行ってもどの時代にあっても変わることはありません。しかし私たち人間の飢え渇きの種類は時代によってまた地域によって変わってきます。ゲルマン人伝道に奔走したカトリック教会ですけれども、パウロの記した十字架による罪の許し、贖いを強調することでゲルマン人の心をつかむことができました。彼らは罪に対する償いということに非常にこだわっていたからです。またギリシャ正教会はヨハネが語った主イエスの愛を強調することでギリシャ人の心をつかむことができました。江戸時代の末、日本に来た宣教師たちは知識の源である神を強調することで文明開化を成し遂げようと志す元侍たちの心をつかむことができました。現代日本では教会は何を強調することで地域の人たちの霊的な枯渇葛藤を満たすことができるのでしょうか。長老教会はカトリック教会の古い伝統に習って人間の罪と十字架の許しを強調する傾向が強いと思います。で、そのままで良いのかが問われています。戦後であれば学生運動以前の日本キリスト教団では教会で現代の神学書を読むということで神学的な思索の場を提供することで教会は若者を集め成長しました。今では考えられないんですけども、1970年代前半まで学生の街として知られる神田、東京の神田に行ってですね、パチンコで遊ぶと景品としての人気ナンバーワンは岩波新書、岩波文庫だったそうです。そういう時代では教会で難しい現代の神学書を読むことが若者を集めることにつながったわけです。もしくはポケベルとか携帯電話が出る以前の時代であれば孤独に苦しむ人たちへの答えとして 神我らと共にあり、インマヌエルという話を説教者が話せば多くの人たちの心に響いたという現実がありました。今はスマホの時代です。中高生にインマヌエル、神我らと共にあり言っても彼らはちょっとポカンとしてしまうと思います。 LINE があれば仲間の問題が解決するからです。もしくはお金より 大事なものがあるんですよと訴えたところで、そんなの昔から知ってますよと彼らには言われてしまうかもしれません。私たちは日々御言葉に触れて神様から力をいただいて、自分たちの狭い教会観から脱出させてもらう必要があります。それで聖書にあるメッセージのどんな部分を強調すれば地域の方々の心の必要に応えることができるのか、みんなで見出していく必要があります。今の若者は自分らしい生き方を求めている、それを探しているとよく言われます。自営業の道が閉ざされて組織で働く、半ば奴隷のように働かなければならない、そういう生き方を強いられるためかもしれません。それで一部の教会は人生の目的というものを強調するようになりました。で、果たしてこれが21世紀前半のこの日本社会に当てはまるのかどうか、みんなで日々試作しながらそれがいいのかどうか見出していかなければなりません。 使徒言行録16章、宣教のパラダイム転換というところから、自分たちの教会は何を持ってこの地域の必要に応えていったらいいのか、どういう聖書のメッセージのどういう部分を強調することで地域に仕えていくことができるのか、共に考えていきたいと思います。3番目は、働きの邪魔をする悪霊はキリストの名によって追い出せばいいという話です。パウロとシラスは、そしてここにはテモテもルカという人物もいたんですけれども、神様に示されてマケドニアに渡った、ヨーロッパに渡って数日間フィリピという町に滞在しました。で、劇的なことが起こったかというと、救われた人の数から考えればたったの2家族だけがその時に救われたに過ぎません。しかしそこには重要な変化が起こっていました。そこに行く前にまず、フィリピの町で何が起こったか。フィリピの町というのは、ちょっと歴史の話をさせていただきますが、紀元前4世紀にギリシャ人が移り住んできた、それでできた町です。ギリシャ人がいたんですけれども、この町の近くに金の鉱山が見つかった、金が取れるようになったということで、黄金文明で知られるトラキア人、北の方からこの町を奪い取ろうとしたようです。それでギリシャ人たちはアレキサンダー大王のお父さんであるフィリッポス2世に助けを求めてトラキア人を追い払ってもらった。フィリッポス2世の名前を取ってフィリピという町になったそうです。で、パウロたちはこの町について、町の中にユダヤ人の街道がなかったので、外の川岸に祈りの場を求めていきました。そこに外国人女性であり高価な紫布の商人であるリディアという女性に出会いました。パウロがイエス様の言葉を語っている間に、主が彼女の心を開き、神様がパウロの語る言葉をリディアに聞かせたので、彼女はイエス様が救い主だと確信して家族と一緒に洗礼を受けました。で、ところが祈りの場でリディアに出会う前にパウロたちは女奴隷、占いの霊に取り憑かれた女奴隷に会っています。その女奴隷はパウロに神の霊が住んでいる、キリストの霊が住んでいるということを認めて彼らにつきまといました。この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのですというふうに女奴隷は彼らについていって叫ぶというのが幾日も続いた。さすがのパウロもたまりかねてこういうふうに言い返しました。イエス・キリストの名によって命ずる、この女から出ていけ。すると悪霊は出ていきました。私たちも日常生活でなんか不審な霊の動きみたいなものを感じることがないでしょうか。なんかお化けがいるんじゃないかとか、もしくはなんか変な空気があるなみたいな時には、主イエスの皆によって命ずると、ここから出ていけというふうに言えばいいんです。パウロだけでなく、カトリックの一部の神父だけでなく、私たち一人一人に万人祭司エクソシストの能力が備わっています。こういうふうに祈って悪霊を追い出し勝利していきたいと思います。4つ目、与えられた使命を果たすとき、神様が宣教の働きに奇跡をもたらされる。私たちが使命を果たすときに神様が宣教の働きに奇跡を起こされるという話です。で、悪霊がその女から出ていきました。で、問題が起こりました。その女奴隷には主人が複数名いました。複数名の男性がその女性の背後に控えていました。 女奴隷の占いによって上がったお金をピンハネする人たちでした。世の中では悪霊を味方につけてお金を稼ぐときにたくさんお金を自分のものにすることが可能になります。ギャンブルで儲ける、麻薬、覚醒剤で儲ける、拳銃など法律違反の武器で儲ける、そうやって悪霊を味方につけるお金の儲け方というのが金儲けの一番の早道です。それで同時にそういう人たちは自分の魂を悪霊に売り渡した人たちでもあります。身を滅ぼすだろうと薄々分かっていたとしても、この神の人パウロに立てつかずにはいられない、そんな人たちでした。ですからこの女奴隷の主人たちは町の人たち群衆を扇動してローマの高官に訴えて、その勢いで鞭打ちの刑をパウロ、シラス、その2人に執行させるというふうになりました。ちょうどローマの方ではユダヤ人追放というのが同じような時期にありましたので、この町でもこのパウロ、シラス、ユダヤ人は出ていけということに打ちのめせということになったのかもしれません。一緒にいたはずのテモテはお父さんギリシャ人、一緒にいた医者のルカ、ギリシャ人です。彼らは免れたようです。鞭打ちの刑というのは今でもイスラム教国と、あとひょっとするとシンガポールでも今でもなされています。打たれた時よりも打たれた後の方が痛みが染み渡るそうです。1週間寝たきりになるようです。パウロとシラスは衣服を剥ぎ取られて何度も鞭で打たれました。足には足かせがはめられ、牢獄の一番奥の部屋に入れられました。25節のことです。夜中頃にパウロとシラスが賛美の歌を歌い、神様に祈りを捧げていました。なんと他の囚人たちは賛美を歌い祈るこの2人の声に聞き入っていました。元の言葉で聞くというのはこうずっと続いているという時制で書かれています。聞き入っていたというのが分かります。これがマケドニア人の幻かというふうに私勝手に思いました。私たちのところに来て助けてくれ、これは囚人の叫びではなかったのかと思います。先ほど申し上げました通り、フィリピンの町というのは金の採掘で栄えた町です。で、近くに金鉱がなければ他に何もない、そういう町です。金が欲しい、黄金が欲しいということで、多くの人たちがすさんだ生活をしていたんだと思います。人間の欲によって振り回される人生を歩む人たちがこの町には少なくなかったと思われます。そしてもう一つの要因があります。どうして囚人の心が乾いていたのか、遠くローマで、遠いですよね、ずっと東の方で、政治の主導権争いがなされていました。カエサルはブルータス、カシウスに暗殺されました。そしてそのカエサルを殺したブルータス、カシウスもそのカエサルの養子であるオクタビアヌス、そしてマルクス・アントニウスに追われる身となって、ちょうどこの町の郊外で戦いが起こり、ブルータスもカシウスもその戦いで負けました。で、今度は勝ち誇ったオクタビアヌスとマルクス・アントニウス、この2人が戦うことになりました。アントニウスがオクタビアヌスをやっつけようとして、それで有名なクレオパトラと組んで戦争になったのです。アクチウムの戦い、開戦というギリシャの戦いで、このオクタビアヌスが敗走し、そして自殺し、さらにクレオパトラも自殺しということになります。紀元前30年、アントニウス側についたローマ、そしてイタリアにいる全ての家族が勝ち残ったオクタビアヌスによって追放されるという時がやってきました。 で、その追放された家族の多くがこのフィリピの町に移ってきました。心乾いた人たちがこの町に移り住んだわけです。生きる喜び、命の喜びに貧しいこの町で、その中で最も希望の薄いと思われる牢獄の中で、パウロとシラスは神様に賛美の歌を歌い、神様に感謝の祈りを捧げました。パウロもシラスも濡れ衣を着されて鞭打たれ、牢屋に閉じ込められたのでした。それにもかかわらず、彼らは不平不満を言わずに神様に祈り、そして神様を賛美していたのです。命あふれる賛美、命あふれる祈りが捧げられました。囚人たちの心に砂漠が水を吸い込むように、スーッとその歌声、祈りの声が吸い込まれていったのです。地震が起きて戸が開いて、自分たちの足かせ、手かせがこう外れていくという異常な出来事を前にしても、囚人たちは普通であれば自由の身になって逃げていってしまうのに、パウロとシラスの賛美と祈りの声に満たされて、彼らは全員その場に残っていました。そういう奇跡が起こりました。それで囚人たちが逃げたと早合点して自殺しようとした看守とその家族がイエス様の言葉を聞いて救いに預かります。人は与えられた使命を果たすときに、神様が奇跡を成し遂げてくださるのです。先週は日本キリスト教団の牧師研修会に出席しましたけれども、たった25分30分の日曜の説教のために10時間、人によっては15時間といった時間、長い時間をかけて説教を準備しているんだなというふうに感じました。そのぐらい忠実にギリシャ語の原典に当たったり、ヘブル語の旧約聖書を読んだり、注釈書に頼らないで、まず自分でじっくり御言葉を黙想したり、もしくは聖書全体を何度も読み返したりということで、何人もの牧師が忠実に説教の務めを果たしているということに気づかされました。準備に手を抜かずに、小さなことに忠実に仕える、そういうしもべの姿を見ることができました。パウロとシラスも濡れ衣を着せられて牢屋に入れられたのに、イエス様の言葉を思い出したんでしょう。迫害を受けたときは喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。このような御言葉を信頼して、牢獄で賛美を歌い、そして祈りを捧げた、それがこの囚人たちの心に響いて、看守もその家族も救われるという奇跡が真夜中に起こりました。与えられた使命を忠実に果たすとき、神様が御業を成してくださる、これを覚えたいと思います。今日は4つのポイントを学びました。教会の働きはすでに与えられた賜物を十二分に用いればいい。2つ目、狭い心を捨ててあらゆる可能性に開かれた教会を建てよう。3つ目、働きの邪魔をする悪霊はキリストの名によって追い出そう。4つ目、与えられた祝福を使命を果たすとき、神が宣教の働きに奇跡を成してくださる。主イエスの祝福が今週も豊かでありますように。お祈りします。天の父なる神様、あなたの霊に触れ、あなたの御言葉に触れ、そしてマケドニア人の幻を見たパウロ、そしてシラス、同行していたテモテ、ルカが新しい歴史を開く役割を与えられました。私たちにも同じようにな祝福が望むことを確信しています。私たちにも幻を与え、どんなふうにあなたの御国の完成のために力を尽くしていったらいいのか、私たちにお示しください。あなたを信頼します。そしてあなたの皆を賛美します。 この群れを強め、松原団地のに住む方々に仕えるものとさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。